はい、皆さんおはようございます。ちょっと最初に説明が必要かなと思いますけれども、先週はですね、急遽綿引先生にメッセージを代わっていただいて、私はお休みをいただきました。そして、今日もですね、街道からではなくて自宅の方からこうして礼拝を共にし、また御言葉を取り継ぐ機会を与えられています。どうしてそうなったかというのは大体想像がつく通りだと思いますので、あまり詳しくはお話しませんけれども、皆さんの祈りに支えられて、こうして元気を取り戻して御言葉の働きができることは本当に感謝だなというふうに思います。お祈りをありがとうございました。さあ、いよいよですね、今日の聖書の箇所のところではエルサレムに入るイエス様の姿が出てきますね。先週の綿組先生の説教の中でも言ってましたけれども、いよいよ最後の1週間に入ってきた、イエス様の最後の1週間に、聖書の箇所が入ってきた、そういう場面になっています。でこれはですね、言い方変えれば過ぎ越しの1週間、過ぎ越しの祭りの1週間に、イエス様が、このエルサレムにやってきた、そういうふうにも言えるわけですね。でさっきちょうど子供メッセージの方が同じ箇所っていうか、その場面のところだったので、少しこう概要は皆さんすでに分かっているかと思いますけれども、実際にこの過ぎ越しの祭りというのはユダヤ人にとってはものすごく大事、一番大事な行事であるわけですね。もともとの由来は出エジプト記の時に、モーセに率いられて、イスラエルの人たちがエジプトを脱出するんですけれども、そこでですね、全然言うことを聞かないエジプトの王様に対して神様がエジプトを撃つということをしたんですよね。でそうするとユダヤ人もやられてしまうので、動物の血を門のところに塗っておきなさい、そうするとそこは神様の怒りが過ぎ越すからって、こういう出来事があって、これが元になって過ぎ越し祭というのが神様によって決められています。ユダヤの人々にとってみれば、アイデンティティに関わる、神様が救ってくださった、私たちを奴隷から死から解放してくださった、一番大事、そういうお祭りがこの過ぎ越しの祭りだったということなんですね。だからこの1週間はエルサレムにたくさんの人たちが集まってきます。過ぎ越しの祭りはエルサレムが人であふれる、そういう時期になっているわけですね。でその時にイエス様がいよいよこのエルサレムに入ってくる、入場してくる。じゃあどうやってイエス様はエルサレムに入ってきたんでしょうか。入り方っていうんじゃなくてね、どんな様子でイエス様は来られたのか、この姿にイエス様がどんな方なのかっていうことが本当に凝縮されてよく表されているんですね。特に今日注目したいのはその中でもロバですね。イエス様はロバ、しかも子供のロバに乗ってきた。ここに一緒に注目して御言葉を味わっていきたいと思います。じゃあ早速ですけれども、今日の、マタイ21章1節から3節を開いている方はご一緒に読んでみてください。そこから御言葉の時をスタートしていきたいと思います。マタイによる福音書の21章の1節から3節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。ちょっと最初のところ聞き慣れない土地が出てくるかもしれません。ベトファゲというところに来た。オリーブ山沿いだ。オリーブ山は聞いたことあるかもしれないですね。こういうところですね。ちょっと様子を説明しますと、エルサレムの町っていうのは少し小高いところにあって、でもそれをさらに周りがですね、ぐるっと丘みたいなもの、山みたいなもので囲んでいるんですよね。そして、私もイスラエルの旅行に新婚旅行も兼ねて行きましたけれども、この最後の山を乗り越えていくと、いよいよエルサレムが見える、そういうふうになってるんです。詩編とかでも、私の助けはどこから来るのか、山々の向こうから来る、そういうことが 書いてありますね。あれはエルサレムの町からその周り山ぐるっと囲まれてて、向こうから主の助けが来るんだ、そういうイメージなんですよね。今回は逆の方向から、山の向こうから登ってきて、そして山の上まで行くとふわっとこう視界が開けてエルサレムの町が見えるって、その山を越える手前のところですね、山の反対側、エルサレムの反対側の方にこのベトファゲという村があったんです。つまりここで用意をしてね、そして山を越えていくとエルサレムの村、町が、都市がですね、あって広がる。そして、そのオリーブ山を越えて、ゲッセマネも越えて、そしてエルサレムに入っていく。ちょっと駆け足でしたけども、そういう情景、光景、そういう地理的な背景ですね。で、この山を越えればいよいよエルサレムだっていうところで、弟子たちにイエス様は準備をさせるんですね。その準備がロバを借りてくるということだったんです。ロバを借りてくる。で、注目したいのは、そのロバを借りてくる準備をするときにイエス様が言った3節の言葉です。よろしいですか ?3 節のところ。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。今日はここに注目をしていきたいんですね。主がおいでようなのですと言いなさい。イエス様がわざわざロバに乗ってきたということにまず意味があるんですね。今日はこの主がおいでようなのですに目を留めていきたいと思います。まず第一に、おいでようなのです。日本語だからそうなってますけれども、もっとシンプルな言い方をすれば、必要としてるんですということですね。今日のポイント、一つ目は、イエス様が必要とされて、このロバが選ばれたということです。もう一度言います。今日の最初のポイントは、イエス様が必要とされて、このロバが選ばれたということです。で、この後、この子供のロバですね、ロバの子供に乗るんですけれども、実はこのユダヤ的な背景で言うと、ロバの子供っていうのには、ちょっと意味があるんですね。でこれ開けなくていいですけれども、出エジプト記の13章のところとか34章のところを見てみると、動物のウイゴは神様に、最初の子供ですね、神様に捧げなさいって書いてあるんです。ところが、なぜかロバだけは直接神様には捧げられないものに指定をされてるんですね、そこで。なんでかって聞かないでください。もう神様がそう決めてるんだからそうなんですね。ロバだけは神様に直接捧げられないものに指定されている。だからみんなですね、自然とこのロバっていうのは神様に直接受け取られないものだっていうふうに見てたっていうことなんですね。ところがイエス様はそのロバを必要として求めた。みんな思ってた。ロバはちょっとなんかね、普通に一般で使うし便利な動物だけれども、でも、神様には受け入れられないものみたいな、ちょっとね、そういう見方だ。でも、イエス様はそのロバを必要として求めたんですね。さあ、今日の最初のメッセージは、イエス様は神様には捧げられていないと思われていたものをも必要だと言って求めてくださる方なんだということです。ちょっと長かったですね、もう一回言います。イエス様は、私はね、あんまり価値がない、神様にとって意味がないと思っているものも必要だって言って必要としてくださる方なんだということなんです。必要とされるということはとても大切なことですね。私たちにとって本当に生きる力を与えられることだと思います。逆に言えば、誰からも求められていない、必要とされていない、私いてもいなくても関係ないのかな、そう感じるのは最も辛いことの一つだと思いますね。しかし今日のメッセージは明らかです。イエス様はあなたを必要としている。これが今日このロバに語られているメッセージ、そのまま私たち一人一人へのメッセージですね。イエス様の私たちへの言葉はそういう思いにあふれています。 例えば、これは私が礼拝の終わりの派遣祝祷の時にしてますの、使っていますのでよく聞いているかもしれませんが、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、ヨハネ15章の言葉ですね。イエス様は私があなた方を選んだんだ、そう言ってますね。あるいはこれも開けなくて結構ですが、第1ヨハネの4章のところでは、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛した、そう言っていますね。私たちは信仰のことを誤解しているかもしれません。私たちが必要だから信仰を持つんだって。私たちが必要として求めて始まっているんだって、そう思っているかもしれない。しかし、驚くべきことに、今日のイエス様のメッセージは、実は逆だというんです。イエス様がまずあなたを愛している。イエス様がなぜかまずあなたを必要としている。そう語っているんですね。なんて嬉しいことではないでしょうか。ぜひこのことを私たちは素直に受け取っていきたいと思います。さあ、2つ目のポイントに行きましょう。今度は3節から5節をご一緒に読んでみたいと思います。マタイ21章の3節から5節を開いている方はどうぞ一緒に読んでみてください。3から5いきます。せーの。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、身を追うロバの子、ポロバに乗って。はい、ありがとうございます。実は、ここで、主がお入り用なのです、僕は言ってますけれども、この主がお入り用なのですって言っている、その相手、ちょっとこの日本語だと訳出しきれてないんですけれども、その相手はですね、対象は複数形で出てきているんですね。全ということですね。彼ら、これらが必要、これらを必要としているんです。そう書いたんです。で、この後7節のとこ見てみても、こう書いてありますね。ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。そういうふうに書いてありますね。ここ見てみても、どうですか？連れてこられているのは、2匹いるんです。ロバとコロバ。この2匹が連れてこられているんですね。でしかも、5節のところでね、旧約聖書の引用がありますけれども、今日ちょうど子供メッセージでもそのゼカリアの該当する箇所だったんですね。これは実は旧約聖書からずっと神様が約束をしてきたことだったんですよね。身を追うロバの子、ポロバに乗ってくるんだって。で、ゼカリア書の9章の方では、今日ちょっと子供メッセージでは長くなりすぎちゃうのでカットしましたけれども、メロバの子であるロバに乗ってって、こういうふうに書いてあるんですよ。ちょっと長くなっちゃいましたけど、言いたいことは何かっていうと、親子で、お母さんと、それから子供のロバで連れてこられたロバだったってことなんです。で、さっきの子供メッセージのところでも、ロバ多分省略されてましたけども、実際は2匹連れてこられてるんですよね。実際2匹のロバが連れてこられて、お母さんロバと子供ロバが連れてこられて、で、イエス様が子供ロバに乗って、エルサレムに入る。そういう風景なんですよ。で、ここにはいろんな意味がね、あると思います。いろんな解釈があると思います。でも、一つの理由はですね、このロバの子がまだ一匹ではね、安心して仕事できないからかもしれないですね。そういうふうに考えられているんですね。だから、安心のためにお母さんロバも連れてきた。でも、転ばの方に乗った。そういうふうに考えられますね。あるいは、他の仲介者を見てみますと、一匹ではちょっと安心して、仕事でき、これさっき言ったか。そうじゃなくて、人によっては気性が荒かったんじゃないか。そういうふうに書いている先生もいました。つまりこの転ばがね、ちょっと気性が荒くて取り扱いしづらいから、お母さんロバも連れてきたのかもしれないねって。同じことですよね。つまり、いずれにしても半人前だったかもしれない。あるいはちょっと扱いづらかったかもしれない。使い方が難しい転ばだったのかもしれない。ということです。ここがもう一つのポイントですね。今日の二つ目のポイントは、でも その言葉をイエス様は必要として用いたということなんです。お母さんを連れてきたんだったら、そっち乗りゃいいんじゃないかな。ね、経験あるし力もあるんだから、大人の方のロバ乗ったらいいじゃないって私は思うんですけれども、違うんですよね。まあ、半人前だったかもしれない。ちょっと気性も悪かったかもしれない。取り扱い難しかったかもしれない。まだ慣れてないかもしれない。でも、その言葉をイエス様が用いた。これが今日二つ目のポイントですね。イエス様は助け手を備えたりとか、何よりもイエス様ご自身が用いるということで、私たちを生かしてくださる。生かしてくださるというのは、生き生きとね、用いてくださるということですね。私たちはイエス様に必要とされている。それはすごく嬉しいと同時に、こんな私がって思う、まあ、一つの、なんていうのかな、臆するところがね、あると思います。しかし、今日のメッセージは、イエス様が必要として、イエス様が用いてくださるのだからいいのだということですね。イエス様は私たちを見つけて、選んで、用いてくださる。このことをぜひ覚えていきたいと思います。イエス様に用いられましょう。このことを覚えましょう。さあ、最後です。もう一度3節を読んで、あと9節も読みたいと思います。最後のポイントを見ていきましょう。まず3節ご一緒に読んでみますね。いきます。せーの。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。で、飛んで今度9節を一緒に読んでみます。9節いきます。せーの。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。はい、ありがとうございます。転ばを必要として、それに乗って入場してくる。実はこのロバに乗ること自体は、当時のこのユダヤの社会の中でも一般的であったと言います。地位が高い人、ちょっと偉い人とかでも別に普通にロバはね、乗用として使っていたそうです。私たちはあんま馴染みないかもしれない。そう思うかもしれないですけど、まあ、別にそれ自体はそんなに不思議なことじゃないです。しかしですね、ロバと対比されるものがあるんですね。ロバと対比される乗る動物は何かというと、馬です。馬というのはどういう象徴か。ロバは一般的によく使われたんですけれども、馬はですね、ある用途にしか基本は使われないんですね。それ何かっていうと、軍事用ですね。戦士、兵隊が、軍人だけが基本的には乗るものが馬だったと言われているんですね。このエルサレムの入場の出来事は、4つの福音書全部で扱われていますね。すごく印象的な出来事だったんだと思います。ものすごい熱狂で、おそらくイエス様は迎えられた。もう都中が揺れるような、うわーってね、ホサナーって、来た、救い主、ついにこの時が来た、熱狂の渦がね、その時エルサレムを渦巻いたんだと思います。だから全部の福音書でも、印象的にそれが残されているわけですよね。都中が揺れた。しかしですね、彼らのその熱狂の姿は、彼らの迎える姿は、おそらく、イエス様の本当の姿とちょっとイメージが違っていたということが想像されます。ダビデの子にホサナって、そういうふうに彼らは言って迎えたんですよね。救ってくださいって、そういう意味なんです。それ自体はね、合ってるんですよ。でも、彼らの救ってくださいのイメージは、どちらかといえば馬に乗ってくるイメージなんですね。今、ローマ帝国に支配されているこのエルサレムの町、イスラエルの人々。この状況から解放してくれるユダヤのニューヒーローを待ってたんですよ。もう一度、この敵の国を転覆させて、そしてユダヤ王国を取り返すんだって、そういう救い主来いと思ってたから、イエス様が来た時に、多分ロバみたいな、ふんって思ったと思うけど、でもやっぱり熱狂、やったぜって、この王様がやってくれるぜ、そう思っていたと思うんですね。でも、イエス様は、あえて、そうじゃないっていうことを示すために、このロバに乗ってこられたんですよね。馬ではない。武力を持って、ここを解放して、そして王様になって、 ユダヤ王国万歳ってやるためにイエス様は来たんじゃない、ロバに乗ってきた、ロバは戦うためには向いてない、しかもその中でも転ばですよ、お母さんついてこなかったら何もできないような、そういう転ばに乗ってイエス様は来たんです。実はこの直前のところでもダビデの子っていう表現が出てくるんですね。で先週私この御言葉を取り次ぎそびれて、3月の最後の週に回すことになりましたけれども、目の見えない人たちがイエス様に助けを求めて叫んだ、そこでダビデの子っていう表現が出てきますね。どちらかといえばその目が見えなかった人たちが言っていたダビデの子、救ってください、憐れんでくださいって、その言葉の方が本来のイエス様の姿に近いかもしれない。イエス様の救いはどんな救いですか？それは相手を叩きのめして支配する救いではない。そうではなくて、十字架にかかって許し、そして愛と憐れみによって、自らが犠牲となって命を与える救いだったんですよね。これが私たちの主の姿です。これが私たちに与えられる主の平和です。これが私たちに与えられる主の命です。救いなんですね。他の何者でもない、転ばに乗ってきて十字架にかかる姿が私たちの救い主の姿なんだ。このことをもう一度覚えたいと思います。他の王様ではない、他のヒーローではない、私たちはこの十字架の王をこの時迎えていきたい、そういうふうに思います。だからその平和のためにこの転ばも使ってください。イエス様は私たちを求めておられるんですから、それぞれ置かれた場所は小さくても、それぞれの存在は小さくても、私たちはどうぞ用いてください、そう応答していきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って言葉の時を閉じたいと思います。1分ほど時間を取りますので、皆さんそれぞれちょっと静まってみてください。で最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではそれぞれ、今日の御言葉を思い巡らしつつ、ロバに乗った私たちの十字架の主であるイエス様を心に迎えていきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。ロバに乗って来てくださった平和の主、王であるイエス様、あなたを今、私たちは心にお迎えします。あなたは私の王、私たちの主です。どうぞ私たちを治め、また私たちを用いて、この地にあなたの平和を、また御国を成し遂げてくださるように心から願います。今日から始まるそれぞれの1週間の旅路も、主であるあなたが私たちを導いてくださいますように。どうぞあなたの御手に握られた一人一人として豊かに用いてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。感謝し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。